FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は常葉学園短期大学音楽科教授の桑原啓朗さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。頭を雲の上に出し、常葉学園短期大学の桑原です。ちょっと上がっちゃいました。
しかしさすがに朗々とした歌い方、素晴らしいですね。
聞いててこう
聞こえちゃいますね。
朝早いもんですからね。
こんな素敵な歌声が ね聞けたら
いいですね。
いい朝を迎えましたね。
本当ですね。
はい、それではお話を伺う前に、常葉学園短期大学音楽科教授桑原啓朗さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。桑原さんは昭和25年の生まれで宮崎県のご出身です。東京芸術大学及びイタリア国立パルマ音楽院を卒業され、昭和51年藤原歌劇団でオペラデビュー。以来多くのオペラやリサイタルに出演。現在常葉学園短期大学音楽科教授として声楽オペラの指導や演奏活動など多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、桑原先生、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。
とんでもございません。
今はその富士山の歌をですね、朗々と歌っていただきまして、本当に素晴らしいですね。
は
い、
私は九州の出身だもんですから、富士山を見るっていうのが非常にこう毎日楽しみなんですよね。さすがにここは静岡だなっていう思いがいつもします。
ところで、先ほどの紹介にありました、先生のご出身地がですね、宮崎県。
そうなんです。
宮崎県というとこのところですね、ずっとそのマスコミの指紋を賑わしてるんですけど、特に最近ですね。
そうですね。
霧島火山。
私の、出身の宮崎県の小林市っていうのは実は海老の高原の下にございまして、その今回爆発しております新燃岳のふもとにある町なんですね。隣にあるのが高原町。その隣が、都の城市っていうことで、私の町は少し風向きの関係ではまだそんなに大きな被害はないんですけれども、毎日テレビとで情報を調べてるっていうところです。
なるほど。
はい、
しかし、本当に、鳥のね、インフルエンザの問題、その前の口蹄疫の問題とか
です
ね、その前に新さんもね、
東区
大変とかね、
話
題に事欠かないっていう感じのね、県で、宮崎県の小林って先ほどおっしゃいました。
はい、
私どもは小林っていうと駅伝で有名、ものすごいやたら強いんですよね。
そうですね。駅伝が強い理由はご存知ですか。実は山がたくさんございますんで、だからしかもちょっと過疎地って言ったら変なことですけれども、割とこう交通の便があまりよろしくないところだもんですから、歩いたり それよりも走ったりっていうことのが多くてですね、割と友達も実は駅伝で活躍したみたいな、友達もたくさんおりまして、私が在学してる時に実は全国大会で優勝した経験があるんですよ。
そうですか、はい、ね、多分小林って言ったら誰も駅伝ってこう言うですよね。
そうですね、
さっきはさっきの話のようにね、ちょっと火山も出てきたりいろいろ出てきたりしますけれども、
はい、
まあまあそれはそれでね、やっぱりなんか私どもその離れた土地の人間に静岡あたりから考えると、宮崎県っていうのはやっぱり一種 の, その神話の国みたいな感じもしますね。
そうですね、
懐かしさっていうか郷愁みたいなものをなんとなく感じるんですよね、うん、
県の北部の方に行きますと高千穂っていう町がございましてね、うん、はい、で、まあ、そこが神話の国と言われてるんですけれども、まあ、県全体にはいろんなこう観光の施設っていうのがたくさんございまして、以前は社長もう記憶にあると思うんですけれども、ハネムーンがとっても、うん、多い土地だったんですね。その他今は、まあ、プロ野球のジャイアンツが、はい、あるいはサッカーの J リーグがの球団がキャンプをしますんですけど、大穴な土地なんですけれども、なかなか少し遠いイメージもございますもんですから、静岡からするととっても遠い縁遠い土地だなっていうイメージがあるかもしれませんですね、う
ん、でもなんとなく懐かしさみたいなものを感じるところでもあるんですね。日本の原点みたいなものって言いますかね、青島海岸で鬼の洗濯岩とか、
うん、そうですね、
それからずっと鳥の岬っていうのがありますね。
そうですね、
あそこ私行きましたけど、なんかお嫁さんが馬に乗って
そうです、
馬が、シャンシ
そうですね、なんとかと申しますですよね、
なんとかっていうね、
その途中にございますのが実は日南海岸でございますので、
そうでしたね、
帯城みたいなのがございましてね、いろいろ歴史も古い土地ではございますですね、
いいねところでお生まれになったなっていうような感じしますけれども、で生まれ育ちずっと高校までは地元なんですか？
地元の高校で小林高等学校というところまで。
あ、やっぱりでその頃、まあ、その声楽家っていうか音楽やるか他のことやるかって、そういうあれは選択肢の迷いはなかった
ね。私どものところは実は私の場合は体育っていうかスポーツが、まあ、自分も好きなことがございますんで、スポーツにも少しこう進学っていう道を考えたんですけれども、音楽の方が声がいつまでも出るかなっていうふうに思いまして、それで音楽の方を選択して進学することになりました、うん、
国立と東京芸術大学の声楽科ということですか、それで芸大を卒業されて、そのまま仕事を始めたってわけじゃなくて、さっきイタリアというふうな話がありましたけど、
芸術大学を卒業しましてから、やはりオペラを勉強するにあたってはヨーロッパがいいだろうな、ヨーロッパもどこがいいだろうなって、いろんな素晴らしい国たくさんあるんですけども、私の場合はやっぱりヴェルディっていう作曲家が好きだったもんですから、うんうん、そういうこともございまして、まあ、ミラノのにも近いパルマっていう街を選択しまして、そこの音楽院で勉強をしました。
昔、はい、歴史的にパルマ公国っていうのはあまり大きくないけれどもね、
そうですね、
ポーがあって川があって、その近くのね、
そうですね、その川があるために生ハムであるとか、うん、パルメザンチーズとかいうのが生まれる食の宝庫とも言われている町でございます、
うん、ミラノまでは行くけど、あそこまではちょっとなかなか、
そうですね、
行きにくいって言いますかね、
でも最近はですね、中田選手がサッカーのですね、中田選手がいらしてから少しずつ日本人にも行かれる方がいらっしゃいましてですね、とても小さな町なんですけれども、素敵な町です。
そうですね、
はい、
私も機会があったらぜひ行ってみたいと思います。
ぜひぜひ、いただければと思います。
でイタリアにずっとそこで留学されていて、はい、それで声楽オペラを中心とした勉強されていて、
ね、コンサート活動とかオペラも、はいはい、ミラノとか、マントバ、それからボローニャ、うん、そういうところで歌いまして、もちろんパルマも歌いまして、コンサートの活動をして、その後に帰国して、最初は東京の学校にいたんですけれども、ご縁がございまして静岡の学校の方に移動してきました。
はい、初出演というか先ほど、
はい、
あの
藤原歌劇団で
藤原歌劇団という意味ではもうね、はい、一番有名だった
ね。そうですね、あのまだまだオペラの経験の少ない私をあのご存知でいらっしゃいますか、あの五十嵐清さんというテノールの五十嵐清さんなどと一緒にあの、セビリアのリハスっていうオペラでデビューいたしまして、
う
ん、その後いろんなオペラをたくさん、そうですね、7、80本はあの演奏したんじゃないかなと思うんですけれども、うん、多くの、 あのオペラを経験させていただきました。
まあ国内外でいろいろご活躍をされてきたということなんですけれども、はい、あのなんか私もどう聞いていいのかどうか分かりませんけど、はい、結婚は向こうでされたんですか、こっちへ帰って
結婚はあの、芸大を卒業しましてすぐあのこちらあの東京でしまして、
じゃ あの留学はご一緒に行かれた、
あのとあの娘と一緒に家族3人で、
あそうですか、
あのしました。
いいですね、あのあの辺りであの、まあ、新婚生活って言えるかお子さんもあるっていうからあれですけれどもでもね人生のいい思い出お子さんにとってもね、
そうですね、あの子供小さい時にあの、まあ、妻もあの音楽を勉強してるもんですから、うんですね、一緒に一緒の話題であのその本場のイタリアで勉強あるいは生活することができまして、とても自分にとっては大きなあの時期だったと思います。
あの奥様京子さん、
はい、
ね、あのなんか大変美人な先生でしてね、あの素敵ですよとっても、あ今度あの、ね、リサイタルがあったら、
そうですね、ぜひぜひ、はい、
ありがとうございます。
それで、まあ、静岡へですね先ほど、まあ、来られたということなんですけれども、
はい、
どういう縁で静岡、またちょうど中間って言えば中間なんですけど ね、
そうですね、
中間よりもまあ東京に近いんですか。
実は私の恩師、東京芸術大学の恩師から静岡の常葉学園をご紹介させていただきまして、喜んでこちらの方に来ることになりまして、そのご縁でございます。
何年頃来られたんですか。
はい、平成6年にあのこちらの静岡の方、
もう相当長いですね。
そうですね、はい、お世話になってます。
ある意味じゃ第二のふるさとみたいな感じになっちゃ
う。第二のふるさとです、はい、
そうですか、
はい、
あの、まあ、オペラのことは私よくわからないんですけれども、
はい、
うん、小原先生が一番好きなオペラっていうのは何なんですか。はい、
皆さんが、お好きなオペラの中にフィガロの結婚とか、はいはい、それからマテキとかにあると思うんですが、うん、モーツァルトの作品がとても大好きです。
うん、あ、そうですか。
はい、
いいですね。その音楽あのコンサートを聴きに行って、あの雰囲気がとってもね、まあ、オペラってそのものの本質が私にはあんまりよくわかんない。ただ聴いているのは私は大好きでしてね、
はい、
時々お邪魔させていただくんですけれども、あの非常になんて言いますかね、気持ちが高揚したり現れたりするっていうふうなね、さまざまな音楽の持つ効用っていうのが
そうですね、
ありますね。
あの歌い手の立場になりますと、今度は自分の普段の自分じゃない役を演じることができるんで、うん、それも楽しみの一つです。
まあ、最近いろんなあの脳波とか頭脳とかね、あの生物工学やってる福岡先生って人、はい、音楽の効用っていうのはものすごく大きいんだっていうことをね、
そういうふうな
書いて
言われますですね。
私も読みましたけれどもね、やっぱり音楽っていうのは非常に頭も良くなるし、
はい、
その気持ちもね高揚したりなんかするという
。私が頭がいいかどうかはまた別物ですけどね
頭がいいと思いますけれどもね。
爽やかな音質は常葉学園短期大学音楽科教授の桑原圭郎さんをお招きしております。
先生、あの私はですね、
はい、
そのお二人とも ご主人も奥さんも、
はい、
その芸術家音楽家っていう家庭っていうのはちょっと想像がつかないんですけれどもですね、はい、もう四六時中その音楽の話なんかしてるんですか。
とんでもないです
ちょっと意地悪い質問ですかね
歌ったりしてね家の中でね
好きだもんですから、聴くのは割とその同じような曲を聴くことがあるんです、うん、CD とかですね、オペラなどで の DVD とかを聴くときには二人で聴くことがあるんですけれども、やはりどうしても一人一人 あのパートでございます。例えば妻はソプラノのパートでございます、うん、私はバリトンっていうパートなんですけれども、だからそういう意味ではそれぞれの特徴が ございますんで、あんまりお互いの演奏には口を出さない方がいいかなっていうふうに思っております、
ね、そうですね。
ただし私がどうしてもいや、わからないところっていうかは、妻にどういうふうに聞こえるかっていうヒントを、うん、もらうことがにしてありますので、まあ、
一番よく、はい、その言えば家庭においてもその仕事においてもパートナーって言いますかね。
そうですね。
そういう意味でいい面が生かされればね、相乗効果が出てくるということでしょうけど、
はい、
ただ遊びなんかをご主人と奥さんが一緒だとすると、なかなか難しい場面も出てくるんだっていうことはよく聞きますけどね。私にはよくわかりませんけれども、
ただ同じようなものが好き、あるいは仕事しておりますので、例えば海外に行ったりとか、もちろん東京あるいは静岡でオペラの公演などある時などはもう二人して一緒に行こうというふうなことは大にしてあります、うん、はい。
パルマの音楽院を卒業されてから、まあ、はい、こちら帰ってきて、はい、いろいろ活躍されて、まだ徳川の教授もやられている中で、
はい、
外国へはその時々っていうか年に1回とか2回行かれるんですか？
は
い、
年に 2、3回は行くようにはしてるんです。これは私たちの勉強あるいは研究してるのがやっぱりヨーロッパの音楽でございますんで、いろんなやっぱりヨーロッパでその風をっていうか、はい、それからそういう雰囲気を味わうっていうことも大切なことの一つかなというふうに思ってるものですから、行くようにしています。
そうですか、
はい。
まあ、それもまたいいですね。そういう過程っていうのはちょっと想像つかないんですけど、まあ楽しいんじゃないでしょうかね。そうですか。それから、まあ、静岡へ来て、はい、まあ、徳川短大のね、はい、音楽家でいろんな子供たちを教えて、その子供さんたちももう相当な年齢になってる人もいるし、はい、数としては相当多いでしょ
う。そうですね、多くの卒業生と勉強する機会がございまして、活躍している、学生もたくさんいます。有望な学生もたくさんいるんじゃないかなと思うんですね。
そういうオペラとかそういうな声楽の分野で活躍している人もうち、学校の先生なんかになっている人も多いでしょ。
もちろん県内をはじめとして各地で教員として活躍している人ももちろんいます。
そういう方の活躍しているのを見たり聞いたりするのは、まあ先生教師名妙が
ですね。そうですね、とても嬉しいことですね。私実は小学校の教科書の著者をしておりまして、はい、全国の小学生がたくさん私の作りましたっていうか著者のさせていただいてる音楽の贈り物っていう教科書を使って勉強してる、うん、そこの場に私も今度は先生方と一緒に勉強しながらその教科書で音楽教育をしていただいてるもんですから、そういうのもまた楽しみの一つではございます、
うん。もう一つ先生にお聞きしたいのは、その声楽っていうのが分野はですね、
はい、
その素質なんですか、その後の訓練なんですか。こんなことまた意地悪
です よね。意地悪ですね。どうでしょう、 99% は努力じゃないかなと思うんですね。勉強ですね。
で
も
そうですか。
1% は絶対やっぱりある意味ではその素質っていうんでしょうか、うん、
そちらに向いてるような
人という、でもこの 1% は必ずないといけない 1% であって、うん、99% の努力だけではやっぱり厳しい部分あるかもしれませんですね、うん、性格的にやっぱりこう開放的な人もいいかもしれないですし、うん、それから体の作りであるとか、うん、いろんなことも作用するかもしれませんもんですから、どうしてもやっぱりその 1% というのは必要な部分じゃないかなと私は思ってます。
まあ、これは音楽の分野だけじゃなくていろんな分野でもね、
そうですね、
まあ、先天的な資質って言いますか、そういうものと後天的な努力っていうか、訓練って言いますか、ね、そういうものがうまくこうミックスすると、
そうですよね、
相乗効果が発揮されるということなんでしょうかね。
わかりやすいところでカラオケに行って何回も歌うと少しずつ上手くなるというのと同じ
うまくやんない人もいるんですけど、
そうですよね。
私なんかうまくならない方の典型でありまして、先生が歌って、はい、奥さんピアノもやられるでしょ。
私たちはピアノも歌も勉強しなきゃいけないんで、私も少しピアノも演奏するんですけれども、うん、そうですね、伴奏を妻することがございます。
そうですね、はい、お聞きしたことありますけど、はい、なかなか いいですね、いいコンビネーションといいますかね見てて、あの、なんていうか、この年の方に先生に言っちゃいけない、ほほ笑ましい感じっていうかね、温かい雰囲気っていうのがあって、ね、とてもいいもんですよ。
ありがとうございます。
あの、もう少し静岡でオペラがですね、ま、ものすごく大きな本格的なオペラでなくてもいいからです。オペレットでも何でもいいんですけれども、はい、あの、そういうものを少しこう、まあ、開いて、
そうですよね、
鑑賞する機会があればいいなって、私時々思うんですけどね、
あの、私も中心の一人として活動させていただいた中に静岡室内歌劇場というのがございまして、そこでも小さなオペラというのをたくさん、あの、演奏はしたんですね。でもなかなかやはり私たちの方で、あの、努力が足りないということもあって、あの、広報的な部分というようなことを含めて、あの、皆さんに、あの、お披露目することはできないことがあるんですけれども、あの、地道にやってる方々もたくさんいらっしゃいますので、もし見かけましたならば、あの、会場に来ていただければ、また静岡で生まれたオペラっていうのも楽しんでいただけるんじゃないかなというふうには思っております。はい、
前にベンジャンスキーの、ね、あの、はい、先生はお会いになりましたね、はい、でも見せていただきましたけれども、なかなか面白かったですね。
ありがとうございます。
まあ、ああいう制約条件の中でやるっていうのは非常に大変だろうと思いますけれども ね、あの、本格的な設備装備がないところでやる、
はい、あるいは経済的な部分っていうのもございますし、ね、はい、
でも、あ、それは見てる人、聞いてる人には分かりますね、これは大変なんだろうなっていうのはね。でもあそこまで努力してこうやってるっていうのは素晴らしいことだなっていうふうに思います。
ありがとうございます。
FM ハイ爽やか談話室、徳葉学園短期大学音楽科教授の桑原敬郎さんにお話を伺っています。
桑原先生、もう一つどうしてもお聞きしなきゃいけないのは、はい、先生は、あの、まあ、社会貢献といいますかね、まあ、リサイタルやったり、いろんなことをコンサートやったりして、はい、まあ、いろんな形でその資金をですね、はい、でピアノを購入して、まあ、あの、返地って言いますかね、はいはい、学校とかいろんな施設へ送られたりなんかしてる活動をやっておりますね、はいはい、今もずっと続けて
ます。私は、先ほどおっしゃったように第二の故郷が静岡だというふうに思っておりますもんですから、静岡に来ていろんな方々との出会いがあって、非常に感謝する毎日を、あの、過ごすことができてます。その感謝の気持ちもございまして、毎年チャリティーコンサートっていうふうなのを開きまして、それで、収益金で新しいピアノを購入していろんなところに、あの、送りさせていただいております。これは私たちがやりたいんで、あの、させていただいてるっていう気持ちでございまして、一昨年が神奈美町の保育園に、昨年が静岡市の介護施設に、で、今年は伊豆の国市の、小学生たちが使うピアノ、私の考えとしては、あの、若い方々と、それから私たちを支えていただいた方々と、あの、という年配者の方々がピアノによって音楽を楽しめればいいかなというようなことで企画しておるコンサートでございます。で、このコンサートには、あの、なかなか、静岡で演奏する機会のないような、あの、小規模校の小学生たちも、あの、来ていただいて、会場に、あの、で、あの、小学校唱歌であるとか童謡とかいんなのも歌っておりまして、昨年は清水の西口小学校の生徒さんを、あの、会場で満席の中で歌っていただきまして、今年は、あの、伊豆の国市と、それから掛川市の、あの、倉見小学校の生徒さんたちにも出ていただきたいというふうに計画しております。
まあ、子供さんちもそういうところで舞台上がってね、
そうですね、
歌うっていうのは素晴らしい経験って言いますかね。
そうなんですよね。また彼らは素晴らしい、こう、あの、才能を持っておりますし、なかなか発揮できないもんですから、そういうふうな活動っていうのも大切かなと思っております。
場がないですからね。
そうなんですね。
その場を与えてあげるっていうのは、ね、
しかも満席の中でございますので、そのコンサートはさらに、あの、いろんな各地から市を募集いたしまして、自分の今までの思いであるとか、家族に対する思いであるとかいうのを、こう、詩を書いていただきまして、それを作曲家に作曲していただいて、私ども夫婦で演奏する機会も持っておりまして、あの、そういう名の出をお楽しみの方々もたくさんいらっしゃるようで、今年もまた新しい曲ができるんじゃないかと思うんですけども、
あの、口で言うのは簡単ですけど、実際にそれを続けてこられるっていうのは非常に大変なことでね、素晴らしいことだと思いますね。
ありがとうございます。いや、でもこれはもう、あの、感謝の 気持ちでいっぱいで、こういう活動が続けられる私が本当に皆さんにお礼を言いたいぐらいです。
いえいえ、ね、はい、先生のご努力っていうかね、気持ちの表れだろうっていうふうに思うんですけれども、
ありがとうございます。
静岡っていう町そのものはですね、確かに歴史と文化の奥行きは深くて広いんですけれども、西洋音楽っていうふうなことでいうと、それほどものすごく飛び抜けてよその地域よりも高いとかですね、あれがあるっていうわけじゃないんですけれども、でも、そういうものを受け止めるなんていうか余地っていうのはある町じゃないかなと私は思ってますよね。
土壌でしょうかね。私は小さな町のその宮崎県の小林で生まれて、それでまあ東京で勉強させていただいて、イタリアのパルマで勉強しました。そのイタリアのパルマには実は大きな歌劇場もございますし、それからオラガ町のっていうふうな、例えばサッカーの、あるいは、私たちの町の特徴の料理であるとか、そういうのがすごくこうなんかパルマの人々の気持ちっていうのが誇りに思うっていうか、いうふうなところがあるんですね。
自分の生まれ故郷に対する。
そうなんですね。だから私も静岡っていうのはとってもいろんな山に、あるいは海に、それから天候にも人々にも恵まれているところだもんですから、オラガ町の静岡っていうのを本当に各地でお伝えさせていただいてますし、皆さんもそういうふうな気持ちっていうのが本当に自信を持ってって言ったら変な言い方でございますけども、そういうことで楽しい静岡の生活ができればいいんじゃないかな、それだけの土地柄ではないかなというふうに私は思ってます。
先生のご努力によって随分 そういった、西洋音楽がですね、ペラを中心としてある程度普及した根付いたという部分もあるんじゃないかなと私はそこに考えてるんですけれどもね、これからもまだしばらくはそういう活動と、大学のね、東亜短大の先生を続けていきながら社会的な活動もやっていくということでしょうか。
そういうふうにさせていただきたく、まだまだ健康に気をつけながら歌っていきたいなというふうには思っています。
で、将来、例えばですね、生まれ故郷の宮崎と静岡でどうするかって言ったら、どういうことになるんでしょうかね。
そうですね、
ちょっと悩ましいところ
ですね。まだまだちょっと私の頭の中では整理ができてないっていうところですけれども、やはり自分のふるさとっていうものもやっぱり大切にしたい。
そうです
ね、しかし日本の中で第二のふるさとといえる静岡のことも本当に心の中には中心に置いておきながら、静岡のことをで何か貢献ができればいいかなというふうには考えております。
そうですか、
はい、
どちらでね、これから過ごされるにしても、ますますご健康でですね、活躍され
ありがとうございます、
期待しております。できるだけ長く静岡にいていただきたいというのは私の気持ちなんですけれどもね。
ありがとうございます。
今日は本当に忙しいところをおいでいただきまして、ありがとうございました。
楽しい時間をありがとうございました。
これからもぜひご活躍のほどお祈り申し上げます。
ありがとうございます。
今朝の爽やか談話室は、常葉学園短期大学音楽科教授の桑原啓朗さんを迎えして楽しいお話を伺いました。桑原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。